はじめまして。45歳からのセカンドライフ管理人のレイナです。45歳からのセカンドライフは私の実体験から、同じような経験をしている人たちや、これから戦おうとしている人たち、そして新しい一歩を踏み出した人たちのために、お役に立てる情報を提供したいという思いから、立ち上げました。私が離婚したのは、ちょうど結婚生活20年目に入る時でした。20年間の私の身の上に起きたストーリーについては、また改めてどこかでお話しようと思いますが、おそらくあなたの想像をはるかに超えるエピソードが満載だと思います。そんな様々な経験をしてきた私だからこそ、書けるブログがある。共有できる情報がある。私自身、離婚するかもしれない、という事実に直面したとき、頼りになったのはインターネットの中にある情報でした。ですが、知りたい情報が一箇所に集まってない印象を受けて、だったら自分で作ろうとなったのです。さて、私は現在47歳。二人の子供がいます。中3の娘と中2の息子。親権はもちろん私です。都内の賃貸マンションで平和に暮らしています。でもここまでの道のりは本当に大変でした。元旦那との離婚裁判がスタートしてのが3年前。ドロドロだった泥沼裁判を経て、やっと今年2023年の5月に離婚が成立いたしました。恋愛結婚で結ばれた私たちでしたが、結婚生活は波乱万丈と言わざるを得ない環境でした。というのも結婚後、長男だった元旦那との結婚の条件は同居だと言われ、義両親と同居生活スタート。元踊り児婦人科系機能が強くない私は子供ができない体質だったため、子供はできない旨を伝え了承を得た上で嫁ぎましたが、小作り催促がひどく、不妊治療スタート。調べたところ、元旦那も不妊だったので共に不妊治療をした後、何度目かの顕微授精で無事に妊娠。第一子は女の子でしたが、義母からは男の子じゃなかったことを責められ、男を産むまで産み続けろと言われる始末。結局再び不妊治療をスタートし、第二子となる男の子を出産しました。なんとか長男の嫁としてのお務めは果たしたかと思いきや、義母は、男を後にから3人産めと言います。私は小作りマシンじゃない、と心の中で叫びながらも、3人目の不妊治療スタート。ですが、そこから私は不育症となり、3回連続で流産することになり、さすがに体と精神的にしんどくなり、打ち止めとなりました。女児を望まない義母は、孫娘には何一つおもちゃなどを買ってくれたことはありませんでした。男児の孫ばかり7人ほどいるため、男の子のおもちゃはしょっちゅう買い与えていましたが、全くと言っていいほど何も買い与えてもらえず、女の子であることが悪いことであるかのような態度を義母から取られ続けます。それでも手がかからず賢い娘はその後、小学校受験をして、都内の難関女子校へ通うことになりました。そして後を追うように息子も小学校受験をし、神奈川の超難関校へ通うことに。そのタイミングで私たち家族は都内に引っ越すことになったのですが、元旦那はそれを拒絶。職場が自宅近くにあったため、自分には都内に行くメリットがないと言い張り、結局子供たちの通学を優先し、私と子供たちは都内で生活することになったのです。いわゆる単身赴任のような状態が続き、私は完全なるワンオペ育児がスタートしました。と同時に、同居生活から解放されて、やっと自由な生活が手に入り、清々しい気持ちでもいました。別居状態とはいえ、毎週末、必ずどちらかの家で会っていたので、子供たちも特に寂しい思いをすることもなく、小学校高学年まで生活してきましたが、この頃にはすでに元旦那には浮気相手の女がいたことになります。我が家は男女それぞれ違う習い事をしていたので、週末は男性チーム、女性チーム別行動。習い事が終わると都内の自宅近くで合流し、一緒に外食するのが定番でした。最初のうちは一緒に食事をしていた元旦那も、次第に子供を送ってきた後、そのまま神奈川の自宅に戻るようになりました。結局、その行き先は自宅ではなく、女の家だったのです。 子供たちと過ごす大切な家族団らんの時間よりも、女との時間を優先させるような元旦な。そしてその日は突然訪れます。子供たちが珍しく共通の習い事をしている間、夫婦で食事デートをしていた時のことです。突然離婚したいと言われました。突然の出来事に私は言葉を失いましたが、私の口からやっとのことで出てきた言葉は、子供たちはどうするの、でした。その質問に対し、元旦那はいらないとだけ言い放ったのです。その一言が、その後の私の離婚に向けての原動力となりました。せめて親権を争うぐらい、子供たちを手放したくない気持ちをアピールしてほしかった。女ってそんなもんです。離婚を言われた以上に、子供たちへの無関心さが悲しかったし腹立たしかったのを今でも覚えています。さて、そんな突然の離婚話から私は頭をフル回転させますが、こういう時って、どんなに強い女性でもかなりのダメージを心身ともに食らっている状態なんですよね。そんなママの様子がいつもと違うことに気づいた我が子たちは、何があったのか聞いてきました。子供たちに優しくされ、優しい言葉をかけられていた途端、我慢していたものが一気に咳を切ったように溢れてきて、子供たちの前で泣いてしまいました。ママ何かあったの？察しのいい子供たちは、続いて、パパに何か言われた？と聞いてきました。本来なら子供たちを巻き込むべきではないと、頭の中ではわかっていたはずなのに、誰かに聞いてもらいたい気持ちが勝ってしまったのか、あろうことか私は子供たちに、パパから離婚したいと言われたのと打ち明けてしまいました。ところが子供たちの様子は、思っていたのと違いました。やっぱりね、そんなことだろうと思ったよ、そう言いながら、子供たちは二人で目くばせをした後、私に、パパね、浮気してる。女がいるよ、と言いました。実は爪の甘い子供たちの父親は、自分の iPhone と iPad が同期しているのを知らず、当時スマホを持っていなかった息子に iPad をゲーム機代わりに貸し、自分は仕事があるからと言って、休みの日に出かけていたのです。息子が父親の iPad でゲームを楽しんでいると、突然 iPhone から同期された写真が iPad に届いたと言います。何の気なしにその画像データを開いてみると、そこには仕事に行っているはずの父親が、一人の女性とデートしている写真がたくさん入っていました。慌てた息子は、近くにいた1歳年上の姉を呼び、二人で一緒に写真データに保存されていた、他の写真をすべてチェックしたらしいのです。すると、その中には、たくさんのその女性の写真と動画などが入っており、中には、自分たちの父親とその女性が一緒に寝ている写真なども入っていたといいます。どれだけ子供たちの心が傷ついたか、想像するだけで涙が溢れてきます。なのに、優しい子供たちは、その事実をママが知ったら、ママが絶対に傷つくからと言って、二人だけの内緒ごとにして、なんと2年間もママに秘密にしていたのです。そして、日にエスカレートしていく父親の様子を、子供たち二人はずっと観察していました。だからこそ、ママとパパの間に起きた、離婚話についても敏感に察知し、二人でママを守ろうと誓ったと言ってくれました。さらに驚くのは、当時、父親の iPad から女の写真を見つけたその日、なんと娘は父親の iPad から、すべての写真データを自分の iPhone に AirDrop で移し、保管しているというのです。結局、その娘たちが持っていた証拠が、かなり有利に働きました。あとは、子供たちの証言です。裁判では子供の証言は採用されないものの、弁護士を動かす材料にはなります。探偵を動かす材料にはなります。この辺のエピソードについては、より詳細をそのうちブログ小説としても準備しようと思っていますので、ぜひ楽しみにしていてください。そして、離婚話がスタートすると、なんと離婚した側のスタッフが離婚裁判を起こしてきました。有責配偶者にもかかわらずです。こちらは、我が家のちびっこ探偵の持っている証拠に加えて、プロの探偵に取ってもらった証拠もあります。向こうが有責配偶者なのは間違いありません。ところが、今度は向こうは自分の不貞を正当化するために、私が10年前から不倫していたと、でっち上げ始めたのです。 それが泥沼裁判の始まりでした。裁判が始まるや否や、スタッフは私たち3人のライフラインをストップさせました。クレジットカード、銀行のキャッシュカード類はすべて凍結。子供手当金が入っていた口座も凍結。私たちの手元には1円もない状態で、3人生活がスタートしたのです。急遽、私の実家や弟からお金を借りて、生活をスタートさせましたが、私立に通う子供たちがいる我が家を子供たちの学費が圧迫します。それらも、弟からの借金で支払い、なんとか子供たちにだけは不自由な思いをさせたくない一心で、15年間専業主婦だった私は、人材派遣会社に登録して、15年ぶりに仕事を再開させます。そこからは、ただひたすらに、朝から晩まで働き、職を移り、派遣社員から契約社員に、そしてまた新しい職場に移り正社員として雇用。ところが収入もどんどん増えていったため、裁判が進むにつれて、養育費の算出の際に、あまり給料が高いとしっかり父親からお金が取れなくなると言われたので、社長に退職届を出しました。目先の給料よりも、子供たちの養育費の方が優先です。すると、勤めていた会社の社長から業務委託の提案をされ、私は社長の勧めで会社を立ち上げることとなります。それが今私が働いている会社となりますが、実はここからまた私の壮絶な戦いがスタートするのですが、その話はまたいつか。章。その時は、シングルマザーと企業の話、とか、ブラック企業には気をつけろ、みたいな記事の中でお話できたらなと思います。3年間の泥沼裁判の末、2023年5月に無事離婚が成立。今は子供たちも、中3、中2になり、新しい世界で自分たちで自分たちの人生を切り開こうとしています。やっぱりママが自分で道を切り開いて、輝いている姿を見せ続けていたからこそ、子供たちもママみたいになりたいという気持ちで、自分たちの進路をしっかりと自分自身で決められるようになりました。まだまだ子供たちにはお金がかかりますが、3人それぞれが悔いのない人生を送れるように、切磋琢磨しながら、励まし合い、助け合いながら、頑張っています。とにかくここまで来るのに、紆余曲折、いろいろな苦労もありましたが、優しくて勇気のある子供たちに守られながら私が守ってもらってます。翔くんは毎日幸せに生活しています。私の今までの経験を生かして、セカンドライフアドバイザーとして、私自身がセカンドライフを楽しみながら、私と同じ悩みを抱えている女性たちの力になりたいと思い、活動を進めているところです。これからの45歳からのセカンドライフブログがあなたのお役に立てますよう、投稿をしてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。